そういうものがここの第一無体なりというようなことになるんでしょう。はっきりしない。それをごまかしたら話にならないでしょ。自分で本当にはっきりしてますかって言った時に、いや、はっきりしてないものが自分にあるっていうことが自分で分かってる以上、それをはっきりさせるまできちっとやるということが法に対して親切だということになるでしょう。自分に対しても親切な生き方をするということになるでしょう。さらに無言説の証拠とすべからず、あの時のお釈迦様の様子を喋らなかったということの証拠にするなんていうことであってはならない。もしこれを無言説とするならば、哀れむべし、気の毒なことだけど、ちょうど例えを挙げれば三尺流線の剣、いたずらにかかる陶器壁上の火っていうようなものに似てるなと言ってる。どちらもどちらもっていうか、まず流線の剣って下に詳しく書いてあるから、それによってくださればいいじゃん。素晴らしい宝剣がある。三尺の流線の剣、それから、もう一つは海に行って魚を取ろうと思っていたらですね、たまたまその時に布を織る長というものが引っかかってきた。良さそうなものだったんでしょうかね。それを壁に帰ってきて かけておいたら、夜中にそれがですね、雷やなんかが、稲妻や雷がして竜に化けて飛び立っていったというような故事なんでしょう。だけどもここではそういう素晴らしいものであっても役に立たないっていうことでしょ。それを言いたいでしょ、この2つを挙げて。立派なものが自分の今手の内にあるにもかかわらず、それが本当にどういう素晴らしいものか見届けもしないし、見届けたならば今度はそれを十分に使うということが、その2つの素晴らしい宝物を本当に所持してるということになるのでしょう。それをただ単にそこに掲げてあるだけでは、置いてあるだけでは変な役にも立たんというようなことでしょう。お互いこの自分と言われる信心もそうでしょう。このものの素晴らしさは流線の剣にも勝る、道家の長にも勝る素晴らしいものでしょう。これでどんなものでも織り上げることができるのでしょう。どんなものも刻むことができる力を持ってるのでしょう。フランスのなんか大聖堂が焼失されて復元するのでしょうけども、あれも人の手によって復元されるのでしょう。いろいろなニュースを見てると、大統領かな、フランスのおっしゃってるような5年ぐらいじゃ専門家の意見としては復元できないのじゃないかっていうぐらい大変な作業になるのでしょうね。でもああいうものが、また復元される、それは人間の力によるのでしょう。鹿あればすなわち九巡座下は こ天望林なり、こ仏祖なり。今ここで一緒になって90日約束をして、ここの場所を離れずお互いにここで修行するということは、過去昔お釈迦様たちが最初にやられた内容と寸分違わないものが行われるということだということでしょう。昔そういう過ごし方をした人がいるとか、そういう歴史があるとかっていう話ではない。それは本当につまらない。一枚の宝物を訪ねる地図があるとすれば、その地図を頼りにして、宝を掘り当てて、そして根性のうちにそれを有意義に使いこなすということが